ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました、マイブームは納豆と豆腐ハンスケと、
はい、そうですね、ちょっとある学校のこうなんていうチラシみたいのが入っていて、校長先生が日本は防衛力を高めなければいけないって書いてある高校のそういうチラシを見て、もう戦争は近いぞと思ったその
怪文書が定期的に入ってくる戸籍と、
はい、はい、うちの市の方でついに、なんかお見合いツアーが企画されまして、にわかに浮き合い、失ってる高野と、
私はiPhone、白か黒かっていうので浮き足立ってるミニと、ミニです。はい。
はい、ってことで、いや、なんかすげえな、さっとみんなの、黙って聞いてたんだけど何それ高校ので、
あ、すいません、今頭をよぎったんでちょっとちゃんと説明できなかったんですけどまあ埼玉県内のある高校での、うん、なんていうんですか、まあ我が子はこんな感じで頑張ってますっていう、そうい
う生徒募集かなんかね、
そうですね、要は宣伝なんですけど、突然菅政権、菅氏、
はいはい、
期待しますって書いてあって、なんとか言ったら、なんかもう沖縄は日本のあれに、なんて防衛にこう非常に重要なところだから、そんな逃げ腰ではいけないみたいなことが書いてあって、あれ、これ、この校長先生、もしかして立候補するのかとかいう感じだったんですよ。参院選かとか思って。
そういう学校行くのやめましょう。で、なんだっけ、小関さん、怪文書って何怪しげなのがポストにいっぱい入ってたの？
いや、この間、入ってたのが、なんだっけ、昔ね、それまず、基本的に住んでる町が割といろいろこう、そういうのが好きな人がいらっしゃるらしくて、
本当に。
市長選の前後とかはよくこういろいろ入ってきたりとかもするんですけど、まあそれだけかなと思っていたら、なんだっけ、有志が作りました。今の日本はどうたらこうたらみたいな、そういう系統のチラシが入ってみたりですとか、あと、なんかやっぱり同じような文、その有志が作ったっぽいうさんくさいのが来たら、実はそこになんかこう普通の政党ビラだったとかねなんかその普通なのから怪文書まですごいボーダーレスな感じで書いてる方もいらっしゃるんですね。
そういう、
いや、割とまあ変なもんいろいろ入ってくるのは私は割と好きなんでいいんですけど、まあ懐の広い町だなぁとか思ったりしないではないです。
うちの方はあんまり来ないっていうか、ほとんど入らないうちは田舎だから。
まあ、そう、
同じ町なんで。
町場で人、往来多いところだからいろんなもんが入ってくるのかもしれないですけどね。
いや、でもなんか、その校長先生とか、すごい、カオスな街なんですね。
かまあ、多分ちょっとまあ全体的にカオスです
けど。じゃあその先生こう沖縄に住めるんかいみたいな話だよね。ね、ようそんなこと。
いや、
うん、なんかこれ変わっちゃうよね。
かえってその。
生徒減る、ね、
いや、でも校長先生、それ私立の学校ですよね、はい、うん、私立の校長先生結構みんあれな人いますよ。
あれ
あれあれ
あれあれなんですね。あくまで
もなんかこう結構教育者の人たち リミッターが割と飛びやすいというか、ある意味純粋すぎてこうちょっとリミッター超えちゃう方はいらっしゃるので。
なるほどね。
まあそういうなんだろう、あのお子さんがねこう先生の言うことをこうバカ丁寧に聞く必要ないんだよっていう教育は必要なのかもしれない。
ああそうですね。でもそんな風になんか洗脳されちゃったら大変なことになりそうな気がする。はい、で、高野さんお見合いするんですか。
まああの過疎とですね少子化を食い止めるためには、うんうん、やはりあの若者の出会いの場を作らなきゃいけないという結論に至ったようで、なんとそれでそれで都会へのバスツアーがなんと毎月企画されたという。
うん、都会行っちゃったら戻ってこなくな
る。いやなんかわかんないんですけど都会に行ってねいろんなところ見たりとかするみたいなんですけど。
それは地元の若い人たちをセットにして遊ばしてあげようってこと。
まあそうなんですね。あ、そういうこと。都会から呼ぶとか言うんじゃなく、都会に行くとか言うんじゃなくって、うんうんうん、あのまあ、結構恥ずかしがり屋の人が多いのか、あんまり地元でデートしたくないみたいで、安いわけですよね。まあ、それで、まあ、対象年齢が20歳から40歳とかって書いてあってですね。で、なんか、今日からというか、まあ、配り始めたみたいなんですけど、でもまあ、私の職場にもちょっと該当する方がいらっしゃるので、声かけたらですね、まあ、あの別のこう お店というかこう部署なんですけど、あのもうその上司の方からすでに上司の方からすでにみんなあの3人ぐらいに声かけられたっていう噂なんです。まああのね、あの老婆心と言いますか。
高野さんには話来ないの。
いや私だからあのそれ新聞にもなんか織り込みが入ってたみたいで、なんかうちの親はそのチラシの山の中からそれだけ抜き出してるのを見つけましたけど。まあね、あの20か40っていうことは私はかなり年が上の方になってしまうので、うん、若い子と比べられるのは嫌だから参加しませんって言っときます。
いやでも結構年齢高い人たちが集まったりするんじゃないの。
どうなんですかね、やってみないと分かんないんですけど。
そう、ぜひ
レポート
してください。
レポート嫌ですよ。
マイク持ってさ、あ、iPhone でいいや、iPhone 持ってて、
iPhone
は嫌。タコノクラジオの高野と申しますが、今回はどういうきっかけでこれに参加されましたか。いや、
ね、なんかね、やる気満々じゃないのにね、やる気満々みたいに見られるのも嫌ですしね、まあ、言っちゃいますね、全くも
なるほどね。ああ、でもそういう、まあ、街ぐるみとか、
やんなきゃいけないんかなっていうのはあるん、
ちょっと、ね、
その前に雇用対策をなんとかしたまえと私はあの机を叩きながら訴えるわけなんですけども。はい、
ミリさんは iPhone ですか。
あ、はい、
今日から予約開始になった
んで、ね、そうなんですよ。
まあ収録日からですけど、
はい、でもうなんというんでしょう、ツイッターよりも並んでるだの中、あの、ソフトバンクの受付機がおかしくなったなの。はい、いろいろこうね、しかも今日あの、
大騒ぎでしたね、
ツイッターの調子が悪くてですね、
うん、
まあ、私のあの、実はあの、なんて言うんでしょう、今日表示してるあのツイッターのソフトなんですけど、うん、左側がオールアンちゃんってですね、うん、右側がスキームくんっていうことで、全部埋まってしまって、時々、姉ちゃんと半助さんがあの顔してるという、うん、びっくりするような構図になったというですね。
なんか10とか20とか。
そうなんですね。
っていうかね、僕、はい、なんだ、別の、クジラジの方でやってる番組のリスナーさんが、なんか聞きました、はい、ありがとうございましたみたいな、ちょっとコメント読んだから出した方のやつが入ってたんですけど、
はい、
百何十って入ってて、って思って。
増えちゃったんですか。
そうそうそうそう。
一つ投稿したらね、増えちゃった。
いや、なんか API の不具合かなんかで、 あの遅れてないっていうのは、あの送った人のクライアントソフトに送られて、もう一度じゃあ送りますっていうのを、ただでもそれはちゃんと送られていて、すごいいっぱいな数になってたんで、
どんどんどんどん同じやつをツイートしてしまうという現象でしたね、
っていうような感じになったみたいな。
いやちょっと怖いな。
そうそうそう、いや iPhone なんだけどさ、
それで私わざわざなんて言うんですか、私のためにその iPhone に向けて一種のお祭りかと言うて疑ってしまったぐらいなんですけど、はい、でもなんか皆さん、あのなんか今日のところなんですけどね、うん、黒だけですよね今、
白の発売が今のところないっていうことみたいですね。
そうですね、未定のようだっていうことで、
発売日もどうなるか分かんないような感じのことみたいですけどね。でなんかいろんなところで予約するために並ぶとかね。
そうですね、あの、予約をして、する権利のある券をゲットしたとかすっごいややこしいツイートされるので、
あんちゃんだよ、あんちゃん。
そうなん
だ。あんちゃんが予約の予約をできたみたいな。なんだろう、予約の予約みたいなので、ちょっと。
ああ、でもなんか、私の友人今日、なんだっけ、表参道並んだらしいっすよ。
あれや、
すごい。仕事休んで。
すごい。
まあ、
素晴らしい。
なんか、やっぱり向こうも向こうで列ぐだぐだで大変だったみたいな。
あの最初ね調子良かったんですよ、なんかあお水が来ましたとかね、あさすが今日並んでる方にやっぱあのなんかミネラルウォーターの振る舞いがあるんだと思って見てたんですけど、もうその後ですね、だんだんだんだんぐちゃぐちゃになってきて、何のことだか分からなくなってで最終的に受付できませんっていうところがちらほら出てきましてですね、ほなもう一斉になんか、受付できないとかですね、予約券はもらったんだが買えるかどうかも分からないとか、なんか、はい、すごく着想してるような、はい、
そうですね、なんか予約するためのシステムがうまくいってなくて、まあ、はい、そこで返すために予約の予約券みたいなのを出さざるを得なかったみたいな感じだったんでしょうね、うん、きっとね。
そうで
しょ
うね。
うん。すごい、まあ、大変なことになってますが。ミリさん買うの？
僕はもう白がいいんで。
決まっちゃう
か。ちょっとあのそういう風にしとこうということで、はい。じゃあ白を待ってるという体でしばらく行きたいなと思っております。
なるほど、ね、出ないことをいいことに。
そうです。
なるほど。
なるほど。
まあ。でもそっか、考えたら 3G 使ってる人だと並んででも次行きたいっていうのはあるかもしれないね。
あ、高野さん、
そうなんです。どうする？私ね、本当あとそれがね、あと何ヶ月払えばいいのか全然計算できなくてよく分かんなくなっちゃって。
でも、まあ、でも高野さんが一番、縛りが外れるんですよね、きっとね。
そうなんですか。
だこの中ではそうなんじゃないでしょうか。
本当ですか。
だって半助さんついこの前ですよね。
エースね。でも 3G の回線が残ってるから、
あ、はいはいはい、
そっちを機種変しようかなとか。
あ、それはなん月こんにゃくじゃないわ、あの方式ですか、あの、ところてんだった気が
する。そう、ただね、はい、もう買い増しでもいいかなと思ってたんだけど、
買い増
し
すごい3契約までいけるっていうか、あれ
なんかね、いっぱい契約できるようになったとか言ってね。
ただ今回 SIM が違うでしょ。
なんか、なんかね、違うのになりますとかって書いてありましたね。
だから、今の 3GS にしたときは、その SIM を差し替えるっていう手があったから、買い増しでいけたんだけど、今度買い増しにしちゃって、じゃあ、その、もともと一番最初に使ってたやつを解約しようとしたら番号なくなっちゃうのよね。だから、仕方がないから、機種変。まあ、機種変って今言わないらしいね。買い増し。っていうことらしいんだけど、それにして、今残りがあと1年弱になったのかな、その分プラス今のっていう感じ。ただまんまじゃなくて、その端末代の分割が残るだけだから。
あ、
そうですよね。
1年間にしてだいたい3万弱ぐらい残るっていう感じ。1年間だけ月3000円増しぐらいな確保すれば、機種変でしてしまえばいけるから行っちゃおうかなと思ってるけど、でもなんか予約の予約券までして早く欲しいっていう感じでもないので、
もうちょっと期間が終わっ 終わるときにね切り替えたらどうかなっていう感じは。
いやでも1年も待てないねきっとね。
なんかそんな性能が格段になんか上がるすごいなんかこのなんかキラーアプリケーションみたいなのが走らないっていうんであればちょっと焦るかもしれないんですけど、
うん、
その辺どうなんでしょうね。劇的にやっぱりマシンとしては良くなったんですかね。なんかもう一つピンとこないんですけど。
まあそうだね。だから S3G と 3GS との差ほど変わんないのかなって気もするんだけど、でも早くはなってるはずだから。
なんかね、私ちょっと変なのかもわかんないですけど、
うん、
なんか言い方悪いですけど、なんか。アップルさん頑張って言ってますけど、まあ私もちろんねアップルファンなんで余計に思うんですけど、
うん、
日本の携帯メーカーさん全部入ってる装備をなんかすごい個体層に今アップルさん自慢して言ってるようなイメージしかないんですよね。
ああカメラが、
うん、そうあの、うん、
前のになって
ここにあってとかね、
うん、
いやそんなことならお財布携帯に対応してよとかなんか単純に
それは思う、
単純にそんなことしか思わないんですよ、
うんうん、確かに、
はい、それがねあの全部対応するとそれこそですよ1台減らしてそれにあのできるんですけどとか、うん、そういうこと思うんですけど
確かにそれは思う、まあ、でもどうかな、もう S でも遅って思う時があるから、
え遅いですか。
あもうダメ慣れちゃった、 S すげえ早いとか思ってこれならもういいやと思ってたけど、
はい、
最近遅って思うので、まあでもこのドコモのシャープのやつは全然いいんだけどね。
あ、そうなんですか。
うん、で同じようなキーボード付きのやつ買って失敗したなと思ってますが、
あ、
はい、まあ iPhone は多分食い倒れチームはみんな買ってるだろうから、
はい、
食い倒れの方聞いてもらうと新しい iPhone の話が聞けるんじゃないかと思いますので、
そ
ちらの方を聞きいただければと思いますが、本題に入る前に、語ってもらわないといけないことがあるということで、
そうです
ね、父にこれ、タカノボックで言ったんだっけ、父に語ってもらおう。
はい、
ゴッドファーザーに。
はい、宇宙の父と言われている。
宇宙の
父、はい。ベースファーザー。
っていうか、ミリさんしか言ってないと思う。
そうですね。
先日ね、ハヤブサ。
はい。
なんかすごかったですけど。
はい。
あれはもう、へばりついて見てた感じ。
あのね、いや、ちょっとその日、あの、帰ってくる日っていうか、10日の日は、
うん、
あの、仕事で出てたので、ほんとギリギリ間に合いましたって感じ。
ギリギリですね。
ああ、そうなんだ。
だったんですよ、
うん。
あの、ちょうどね、その前日に、たまたま、サマーウォーズっていう去年の、なんでしょう、アニメ映画を見てて、うんうん、その中にね、あらわしっていう、小惑星探査機が出て
く
るんです、うん、それね、あの、まあ、見てない人は分かんないと思うんですけど、
うん、
ちょうど平成22年7月31日に、いろいろトラブルを抱えながら帰ってきて、で、あの、
帰ってくる
んですね。で、ちょうどその日に設定されてるんですよ、アニメのサバオワザ。で、あの、そのストーリーの中で、まあ、コンピューターウイルスというか、あの、AI の、ハッキング AI が大暴れして、地球は大変っていうことになってるんですけど、
うん、
その表しがですね、
うん、
なんと日本に向かって突っ込んでくるという、実になんかタイムリーな前の日にその映画を見ちゃったんですよ。ぴったりの状
況。サマーウォーズ見るとか言って書いてあったから、でも僕も今ちょうどね、持ってるんですよ。
あ、そうだ、
見ようかなとか思ったんだけど、
結構
はちょっと見れなかった。
まあ、あれは作った年にそういう設定をちゃんと考えたのか、
うん、
あの、面白かったんですけど、あまりにもタイムリーだったんで。
なるほどね。
で、はやぶさのことを表しって言いそうになってしまったですが、
うん、
はい。いや、あの、なんかすごいね、盛り上がり方でびっくりしましたが、あまりにも盛り上がったんで、ちょっと逆に盛り下がっちゃったんですよ。
あ、そうなの？
あの、ツイッターが一時、その時間帯に重くなったっていうことですからね。
あ、そうですね、はい。あと、まあ、JAXA の、あの、あれはね、なんて、中継というか、
はい、
解説番組は JAXA TV は、毎度のことながら、 全然つながらないよね。
本当にね、これも私ツイッターで、まあ、ちょっと横からすんませんなんですけど、はい、本当に JAXA ってお役所ですよね。本当何の解説もしないんですよ。本当にで定点カメラで JAXA の職員の方がまあまあパラパラと
うろうろして
る、うろうろしてるだけなんですよ。で、ハヤブサが帰ってくる時には JAXA の職員の方はテレビ見に行くから画面に映らないんですよ。で、
管制室だけが。
しかも、その管制室のボリュームをいっぱい上げると、どうやら和歌山大学の中継を聞いてるんですよ。
あ、そうなの？
その音声が入ってるんですよ。
あ、そうなの？
で、僕は、あ、これはファーザーに絶対に和歌山大学を教えなければいけないと思
う。ありがとう。
ツイッター上で、こちらも見てくださいとか言って、ファーザーにお知らせをしたんですけど、うん、で、そちらはね、正直言って、そういう、まあ、で、多分大学の教職員のもちろん方と、まあ、まあ、それを専攻されてる助手の方とか、そんな感じの方なんで、で、おしゃべりの方ももう一つ、まあ、不愛想であることはもう間違いないんですけど、まあ、でも、間を持たすために、一応、中断の時間とかもあるんですけど、
うん、
まあ、懇切丁寧に説明もされてですね。はい。で、一応、これから遅延もあるので、どうのこうので、これぐらいの時間帯に、こちらの方から、おそらくこういう見方しますという説明があって、
へ
ぇ、はい、で、その後、当分、無言だったんですけど、そこら辺がちょっとお茶目なんですけどね。はい。でもね、本当に、せっかくあこまでするんであったら、JAXA TV の方はやっぱりね、本当に、もうお金がないなら、僕とファーザーで喋るツイートでなくな
って。はい。いや、まあ、まあ、そこら辺の盛り上がり方って、あと、なんか NHK に対してすご
い、はい、
苦情が殺到したとか、後から見て、はい、ありゃとか思ったんですけど、この、まあ、ちょっと、本当辛口で申し訳ないんですけど、早尾さんのミッションに関して言えば、うん、ほとんど失敗して、失敗の上に立った、こう、ギリギリ政府の成功って感じなんで、なんて言うんでしょうね。まあ、もう本当辛口に言ってしまえば、本当は2005年だっけ、
うんうんうん、
今、2005年じゃないや、2007年ぐらいですよね、に戻ってるはずなのに、さらに3年経って、やっと来たということは、
うん、
その間3年間に、こう投入した人件費なり設備費なりっていうのはどんだけになるんだってこうまず
見
たくなっちゃいますね。で、まあいろいろ応援してる人はたくさんいるんだけど、まあその人たちはどこまでこのね、はやぶさんの内容を知って応援してるのかなとか、まあ言いたくはなるんですが、まあそれは置いといて、結局サンプルをきちんと持ってきて、はい、それが無事に回収されないと、成功とは言えないし、
うんうんうん、
まあ、あのところまだ分かってないんですけど、
うん
うん、そこら辺がね、一番重要なところなんだけど、ただ、こう、満身創痍で帰ってきたから偉いって言って、なんかお喜びしてるっていうのが、
ああ、なるほど。
あまりにもそれはちょっとアニメの世界じゃないかっていう。
私、そのサンプルのことに関してはね、結構怪しい部分があるっていうか、まあ、難しいだろうなっていうのは、まあ、おおよそ、まあ、皆さん言っておられる通りだと思うんですけど、
うんうん、
私、ちょっと今回のこのミッションで、やっぱりすごいなと思ったのが、国産 OS 積んで多分行ってるんですよ。メインのその、機器を制御するのに。
うんうんうん、
トロンですよね。東京大学が、
あ、トロンなのあれ。
組み込みで、うん、確か、トロンで、やるっていうことで、まあ、よくリアルタイム OS っていうのを、まあ、NASA では使われてるんですけど、
うんうん、
まあ、それの、まあ、日本版って、まあ、純国産ということで、
うんうん、
まあ、結構その辺はね、アメリカとかに押されてる分野なんでっていうので、
うんうん、
いや、思い切った取り組みだなというようなことで、その当時思ってたんですけど、
うんうん、
であるならなんですけど、いや、今回、一応それは、機能としては最後の最後まできちっといったっていうことなんで、
うん、
その辺はすごいなと実は若干思ってるんですけど、
うん
うん、
もうちょっと僕そこまで詳しくはなんか全体的に見るとその最終的に帰ってきたのが OK っていう感じなんだけど、
はいはい、
まあこれは多分JAXA の人 人も一番あの思ってはいると思うんですが、はい、あの結局失敗の上の成功なのでうん、うん、可能かどうかは分かんないけど、うん、あそこで諦めちゃって次にハヤブサ2にさらにお金を費やすっていうね、選択肢あったと思うんですよ。まあこれあの本当に門外漢の者が言うのは申し訳ない。
あ、はいはい、
うん、で、ほら事業仕分けはどうのこうのとか、うんうんうん、結局政治商の方に取り込まれつつ、
あ、はいはい、
もうなんかこう いやらしいしっていうか気、
うんうん、
がするので、
うんうん、
まあ、あのある意味で日本的な解決方法というか、うん、これは JAXA としてはその失敗だけどこうそのねブログとかで盛り上げて失敗をこう成功に見せるって、強さは素晴らしいと思いました。
ああ、なるほど。
で、ま、そんでもってまた、その技術的にも非常に器用なので、
あ、はい、
非常に不可能なね、ミッションをやり遂げて、いろいろ試行錯誤してやり遂げたっていうのは素晴らしいんだけど、
うん、
結局、大元はやっぱお金がないっていうのと、
うん、
技術的、その規模が小さいっていう。
うん、
脆弱性があるので、
うん
うん、やっぱりなんかその、めくらましでね、めくらましって言ったらね、感動だけでは、実績にはつながらないので、
うん、
ちゃんと、こうなるの基本というか足元を見直して、かけるべきところは かけましょうって強く言った方がいいんじゃないでしょうか、ね。まあ、あと、どうしてもその、なんかこうワールドカップと重なっちゃって、
あ、はいはい、
すごいとか言ってる それがね、うん、僕にはなんか嫌なんですけど。
何が？
日本はすごいってこうね、宇宙でも
すごい
し、はいはい、すごいしっていうそういうスポーツでもすごいし、あ、まあ本当まああのなんかすごいことをやりたいっていうのはわかるんですけれども、
うん、
宇宙開発に関して言えば、うん、もうなんかその国のあの国同士のこう競争とか言ってみたらちょっと、うんうん、やっぱり、まあ、それでね競争することでいいっていうこともあるのかもしれないけど、
うんうん、
もうせっかくならなんて、うん、宇宙開発国っていう人口の国でも一個作っちゃって、
うん、
そこに全世界から、うん、宇宙開発をしたい人を国民にしてですね、
はい、
国を挙げてっていうか地球を挙げて宇宙開発取り組めば、
うん、
もうもっと早く進むんじゃないのって気はするんですけどね、
うん、
先にを取っ払っちゃって
、うんうん、確かにね、うん、あでもその2にしてしまわないでやって返してきたっていうのはそれにはそれで意味があるんじゃないの、
うん、まあそこの間に培われたっていう、うん、宣伝はある宣伝っていうかあれはあるんですけ
ど、あれでもどうだったんでしょうね、判断として。私ちょっとそれは本当になんか聞いてみたいなって思う部分もあるんですけど、
誰がどういうふうに、
そうなんですよ。でなんか当初なんですけど、私のこれは記憶が正しければということになるんですけど、まず太陽電池持たないっていうことをよく言われてたんですよね。予定より大幅に遅れてるわけですから、とてもとてもそこまで持たないので、まあ結論から言ったら持ったんですけど、
うん、
それかってね、単なる偶然かもしれませんよね。
はい。
フラフラの状態かもしれない。
まあ、まあ、確かに、かなりフラフラ。
だからそういうリスクもあって、まあ、よく決断したなっていう部分があるので、はい、そこら辺のとこはちょっとかなり興味はあるんですけど。
うん、まあそうですね。まあちょっと、器用貧乏さが、
うん、
企業貧乏さが非常にいい方に出たんだけど、でも貧乏には変わりない。そこをちょっと今すごい応援した人はその貧乏さ具合を、
はい、
見てやってほしいと思います。こう多分なんかほらワールドカップでも阪神の優勝でもその時だけにわかりなんで、せっかくブームになったんだから、こうそういうところも見て理解をしていただければと。
まあね、でも要はハヤブサ自体を擬人化してみちゃって、よく帰ってきたねみたいな風に終わっちゃったら良くないっていうのはあるよね、
うん、
うん、そこが一番気になりますね。なんか、うん、あの、民主党も、いや、無事帰ってきたから、はやぶさ2だ
って言い出す。ちょっとあれはちょっと現金すぎますよね。本当にね。いや、でも確かに僕もちょっと思い入れがありすぎるとこはありますよね。なんか軌道に乗り遅れたから、待ってなくてはいけないじゃないですか、何年間って。その間、命からがらというか、なんかね、太陽パネルを向けて、ひたすら充電してたっていうのがね、泣けてくる話じゃないですかね。
まあ、あの、再突入の、
はい、
すごい綺麗で、ミリさんのおかげで見れたんで。
あれはちょっと本当に感動しましたよね。また、なおかつ写真で見られて、またさらに感動したんですけど、あれだけはっきり見えるとは実は思ってなかったんで、
はい、
結構びっくりしましたね。
いや、僕はあの写真撮るの簡単なんじゃないって、高野さんに言ったんですけど、
はい、
決して簡単ではないとは思います。ノーさん撮りに行ってくださいって言ったら、僕は、いや、僕は無理だから、他の専門家に頼んでくださいって多分言うと思うんですけど、まあ、実際どうかもわかんないけど、やっぱりバックアップで2、3台は、こう、順次動かすというか並行して動かしてたんじゃないかなって気がする。
まあそうでしょうね。
赤道儀にしてもその時に動いてるカメラで撮らないとダメだから1台じゃダメなんですよね。何十分も録音しておくと真っ白になっちゃうし、
や
っぱ3分が限界だ、ちょうどいい録音量だっていう風に決まったら3分を何回も繰り返すことになるし、そうすると何台かのカメラを赤道儀に乗っ何台か用意して次々とこう
切っとくってこと
で、星空の中でカバーできるようにって、考えただけで胃が痛くなります。
そうだよね。
個人の規模じゃまあ無理、ちょっと難しいな。
まあでも確かに綺麗だったけど、なんか僕はそれよりも帰ってできたのを見てたあの人たちがこう、ああ帰ってきたっていう、あの言葉がねすごくなんかそれに関わっていた人たちならではのなんかいいようっていうかね、なんかそっちの方がすごく感慨深い感じでしたもんね。
まあ技術者さんたちの多分道具とか文章能力、なかなかやっぱり頭のいい人たちは違うね。ちょっと尖った見方をしてしまうんですけど、どっかの、なんて言うんでしょう、こう、報告代理店とか入ってんのかとか言ってるこの企画を演出したのは誰だとか思っちゃう
んですよ。ああ、まあでも本当そんな風に思うぐらいな感じではあったよね。出来が良すぎるというか。
そうですね。今のところ、まあ、蓮舫さんもタチタチでしょうしね、この件に関しては。
はい。で、
なんか、まあ、JAXA って、あれもなんかいくつかの組織がくっついてできてんですよね、確かね。
ああ。
うん。だから、なんかその中の縦割りがもう結構まだ、ややこしいみたいな話も聞いて
るから。ああ、なるほど。
まあ、単になんか予算がどうこうっていうと、また、その、なんだ、JAXA に降りては危険だけど、他に降りないとか、なんかやっぱりあるんだろうな、みたいな、思ったりはします。
なるほどね。まあ、今後どうなっていくんですかね。民主の人たちが、コロッと変わって、みたいなことになるの？今、2がどの子のっていうのは、そういうふうに話に流れになってんの？
今日の、
一応、まあ、
ニュース見て
た。推進するとか言ってましたね。
なんか
話が違うやないかと思ってたんですけど、
こんな感じがしましたけどね。まあ、チラッとだけしか見てないってちゃんと読んではなかったんですが、まあ、やっぱそんなになってんだ。まあそれが本当にいいかどうかっていうのはちゃんとね、精査してもらってっていうことだと思いますけどね。はい、ということで、まあ、はやぶさ父に語ってもらおうコーナー、ここら辺にして、今日の本題ですが、上げてもらっているタイトルが、もし水曜日に戦争になったらどうでしょう。水曜どうでしょうに強引に水曜日にしたのね。
そうですね。
はい、
日曜日でもあのなくても月曜日でも日曜日
でもいいんだけどっていうことはい、ということで、戦争になったらどうなるのかみたいな、どんな話になるのかはかなり不安ですが、本題の方に行きたいと思います。
アンナチュラルをキーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きくださいね。
はい、ということで水曜日、日付変わったのでもう水曜日です。はい、
どういうことで、
はい、じゃあこれから戦争が起きると。
はい、そうですね、あのまあ直接のきっかけはこの間あのいろいろあの朝鮮半島の方で、
あ、はい、
ね、うん、潜水艦等の方のとかいうのがあって、うん、いやどうなるんだろうって、まあ、そういう心配だなと思ったのもあるんですけど、
うんうん、
図書館に行ったらあの坂本龍一先生が、うん、まあ、昔なんですけど非戦っていう、
うん、
あの非非、
はいはいはいはい、
非戦わないっていうか、
うんうん、
そういう本を出されているのを見つけて、
うん、
これは面白そうとか思って今読んでるんですけど、
うん、
これだけ読んでもしょうがないのでちょっと僕よく知らない人なんですけど、草加君道、
ああ、はいはい、
はい、人間はなぜ戦争をやめられないかっていう、うん、平和を誤解している日本人のためにっていうのを、まあ、これまだ途中までしか読んでなくて、
うん、
まあ、これによると戦争は必然であるっていうか、あの外交である、うん、外交手段の延長だから戦争はあって当然みたいなことを書いてある、あのような感じ、はい、うん、感じで、なんですが、まあ、僕その朝鮮の方でガタガタなった時にまあ、ちょっと考えると、まあ、サマーウォーズもそうなんですけど、
うん、
人間って戦争しないしてる方が正常で、
うん、
しない方が異常なんだろうなっていうのがふと思いまして、
こう、
戦争のない時代っていうない時代とかない、まあ、地球全体で考えるとない時代もないみたいな感じじゃないと、有史以来っていうか有史以前もそうなんでしょうけど、
うん
うん、なんでそういう意味では日本はとりあえず太平洋戦争かけてからっていうかね、第二次大戦後戦争してないし、
うん、
そういう異常な事態がですね、うん、60年ぐらい続いてるっていうのがすごい気になりまして、
今異常なんだ。
異常です、はい、はっきり言って異常だと思います、これ人類史上異常、
うん、
しか言いようがない事態なの、うん、逆にまあ正常である戦争状態になったら私たちの暮らしはどうなるんでしょうっていうのを、
うん、
想像しようと思ってもなかなか想像できないので無理やり想像したいと思ってここに挙げたわけなんです、
うん、そうね、戦争になったらどうするか、
まあいろんな戦争があるんですけど、うん、とりあえずもう日本のこう私たちが住んでるところで実際、
うん、
何かしらの戦闘状態が起きると、
ここで戦場になるということ、はい、
戦場になったというね、どっかに行って戦争してるんじゃやっぱり、まあ、それは戦なんだっけ、銃後になっちゃうんで、銃後の生活になっちゃうんで、
うん、
それだとあんまりリアリティがないから、
うん、
もう現場で戦争になったなっていうことなんですが、
うん、
まあ単純に言えば例えばユーストリームであなたは配信しますか、うん、とかそういう感じなん
です。ああ、なるほどね。いや戦争になって回線が生きてるからね。
まあそっか。
おお、ネットワークがどうなっているのかね、状態にもよるかもしれない。ああ。戦争ナウってツイッターするの？
うん、僕はナウって打ちますよね、きっとね。どうなんでしょう。でもまあ私もちょっと草加先生の方はいくつか読んだことはあるんですけど、はい、私はちなみにこの方が書いてらっしゃるですね、世界は 江戸に向かってるという本があるんですけど、すごい大胆な提唱をされる方なんで、はいはい、面白くは読まさせていただいたんですけど、まあまあ、まあ、それはさておきということなんですけど、はい、どうなんでしょう。こう、座して死を待つか戦うかっていう、
はい、
二極論的なすぐこう頭でしか考えられない私がいるんですけど、
はい、
そうね。
でも戦うんでしょうね、私。
戦うのか。
嫌いじゃない。
いや、まあわかる。その戦い方が問題で、今日今この生活の中で何して戦うかっていうのはちょっと。
なんかね、あれ、私、ちょっと勝手に喋って恐縮なんですけど、はい、何がベストショットかってまず考えると思うんですよ、
はい、
で多分打てないと思うんですよ、そのベストショットっていうの。でもその理想に向かってとりあえずやるしかないと思ってやるでしょうね、きっと。
いや、あ、はい、
うん、それが何なのかっていうのしばらく悩むとは思うんです
いや、単純に例えば重砲点に銃を返しとかそういうことじゃなくて、
あ、それがベストショットであればそういうふうにしますよね。 あとまあなんていうんだ、一目散に逃げるということもベストショットであれば、
あ、
はい、日本を捨ててアメリカに行くとかいろいろな方法あるかと思うんですけど。
いや、もうちょっと、もう地上戦になってますから。
あ、もう地上戦に。
地上戦って、こう家にいたら、
はい、
ドンパチがすぐそばで、
はい、
なっているという、そういう状況アップすると、いう。
でももうドンパチ、
究極の選択です。
ドンパチになっていれば自分のとこに何か落ちてくる前に行動は多分するでしょうね。
それは回避する方法を考えるということ。
いや違います、回避ではないですよね、きっとね。もう外でドンパチがやってるという状態であれば、
うん、
遅いか早いかで必ず自分のとこに来るわけですから、
うん、
なんか対岸の火事的なものをの一線は超えてると判断多分するんですよ、はい、
うん、
はい、だからもっと直接的な、なんかことになるかなとは思うんですけど、
うん、じゃあもう自分から攻め入るような感じでいくってこと。
あ、それが効果的であればそうしますよね、
うん、
それが効果的でない場合は違う方法を選択肢として考えるでしょうけど。
ああ、なるほどね、うん、
そう、ドンパチが起こってたら考えてる間もないんでしょうけど、とりあえずすぐ行動ですよね、もう。
まあ、まあ、いろんなね、ドンパチがあるんですけど、
はい、
まあ、近代戦だと、
はい、
まあ、まず、まあ、人が攻めてくる前は多分、間違いなく爆撃だったり、
はいはいはい、
それだったり、なので、
うん、
これに関してはね、僕、別の本で、不正に捕らえられた50日っていう、湾岸戦争の時、
はい、
イギリスのパイロットで、最初の攻撃でいきなり撃墜されちゃって、バグダッドに捕虜になった人が、その人は、爆撃する側でもあり、バグダッドにいる間、爆撃される側にもあった
ん
です、
うんうんうんうん、
非常に面白いって言ったらあれなんですけど、非常にこう経験としては、類稀な経験をしたことがあってね、まあ、それだと何もできないですね。
まあできないよね。
何もできないっていうのがよくわかります。
うん、
だからとりあえず爆弾が攻撃されそうなところには行かないっていう、
うん、
住宅地に住んでいるのなら住宅地から動かないしか手はないのかなっていう。
うん、
いう感じですよね。まあ、例えば自衛隊の基地がそばにある人とかはさっさとそこから逃げた方がいいに越したことはないですけど、
うん、
まあ、そう思うとうちも自衛隊の基地はそんなに遠くはないので、
うん、
やっぱりなんかちょっと考えなきゃいけない、
うん、いや、じゃあスノーさんはもう即回避行動を早めに取る。
いや、まあ、うん、まあ、どのくらい余裕があるかですよね、戦争が起きるぞっていう話になってから、実際に攻撃始まるまでに、
うんうん、
まあ、そんな余裕があるかどうかは起こってみないと分からないから、あれなんだけど、
うん、
ただそうなった場合、まあ、考えると、もう、道とかパニックになっちゃうだろうから、かえって、動こうとして、交通事故に巻き込まれるとか、
うん、
まあ、パニック映画の そのまんまって感じですかね。
うん、
そう、多分逃げるときはあのインディペンデンスデーとかああいう渋滞の状態でなるんですよね。きっと逃げられないんですよ。
あとなんだっけ、あの、いろんな彗星とか起こしてくれ
る、はい、そうですね、はい、そういうのもそうですし、あとあの、火山が噴火するようなああ、はい、やつで逃げろっていうときもそうですし、
うん、
大概そういう風になりますよ。
感じなのね。
でもそうだよね、その戦争になるって、まあ、戦争なんかしたかないってみんな思ってんだろうけど、実際そういうところに放り込まれたというか、そういう状況に今自分の身の回りがなっちゃったら、戦わざるを得ない状況ってあるかもしれないよね。だって家族を守れなきゃいけないって思うだろうからね。
そうなんですよ。なんかね、じゃあ解散って言えるといいんですよ、その時にね。例えば、課長は僕だから、じゃあここで解散します。各地頑張ってねって言えると、そら楽でいいでしょうけど、そんなことありえないですからね。
うん、いや、まあ、その戦うっていう手段はないっていうか、その、
はい、
まあ武器がないでしょ。
あ、はい。
うんうん、
あの、まさか竹槍作るわけにいかないし。
いや、でも私ね、
それでも竹槍作ります。
祈ってるだけよりは竹槍の方がマシかなってまだ思ってますよね。はい。
多分何事もなかったように暮らすっていうのを持ってたかなと思うんですけど。
あえて。
あえて。
普通に
普通にしとくってやつですか。
お、あそこのビル。攻撃で潰れたよとかいうのを眺めながら朝ごはん食べたりとかしてんの。
あ、でももうあれですよね、ある意味覚悟があればそんでもいいのかもしれないですよね、うん、最後ぐらい普通の生活しようや的だね、
うん、あっていうか、あの、認めないっていう戦争状態を認めないっていう、あ、まあそれはちょっと難しいのかもしれないですけど、
うん、
まあ、とりあえずは、あれですかね、今日明日戦争起きそうだとか言ってる時に、明日という、まあ今日の午後、もしかしたらどっかが宣戦布告するかもしれないとかいう時に、会社行ったり、仕事行ったりしますかっていう。
ああ、いや、そんなんできないだろうね。
会社はどうするんでしょうね。
うん、もう、まあ、
役所とか。
まあ、社会的なインフラは多分成り立たない
でしょうね。いや、でも多分日本のことなんで、
はい、
あの、阪神大震災があっても通勤したに日本人ですよ。
あ、そっか。
なるほど。そうです
ね。頭おかしいんですよ、基本的に。正解がぶっ壊れようが何しようが会社に行きますよ。
あ、なるほど。
うん。
じゃあ学校もあるから。
授業する
んでしょ。いや、だって授業行かなかったら怒られたりするんですよ、それは。
マジ、
うん、いや、だってそれが日本でしょう。
確かに、阪神大震災の時は、私の知人の方も、自分、地がもう半壊してるにもかかわらず、
うん、
会社にはやっぱ行ったって言ってました
から。マジで？
マジですよ。で、まあ、具体的に言うと、川西市っていうところにお住まいなんですけど、で、お勤め先が、まあ、吹田市っていう。
おー、はい、ひどかったところよね。
はい。で、まあ、まあ、そんな遠くはないんですよね。
うん、
はい。で、まあ、川西って兵庫県なのかな。
はい。
そうですね。で、まあ、なんていう、地理的にはそんな、ものすごく遠いわけではないんですけど、
うん、
実際その日は電車も、まあ、動かなかったわけなんですよ。で、どうされたんですかっていろいろ聞くと、
うん、
どうやら歩いて行かれたと。
いや、だって、あれですよ、東京でよく震災が起きた時に、なんだっけ、今、危険管理はともかくとして、それで延長で、まず徒歩マップが作成された意義っていうのを考えると、あれはもう、まず生活が職場と家っていう2点で結ばれているのが、首都圏に住んでる人の大半の人の行動であると。そういう頭があるから、ああいう地図を作ろうって話になるわけで、
うん、
いや、でも
あんまりと思うな。
でも確かに小関さんの話を聞くと、でもびっくりですよね。家が半壊してるのを確認して会社に行こうって思えたっていう、それがすごいですよね、やっぱり。
うん、
うん、後で聞いたらね、なんで行ったんだろうって本人も言ってましたけどね。
そうなの。いや、僕の知り合いはこっちにいて、
はい、
で、要は向こうで何かができるから、
あ、はいはい、
会社組織としてできることがあるだろうから帰るっつって帰った人はいましたけどね。
おお、
だけどなんか仕事に半壊になって会社に行こうって後で考えてなんでっていうレベルだったら行かないな俺。
でもやっぱりそれだけ密接にやっぱ生活として次お金が入ってこなければ困るっていう頭で行ったんでしょうかね。なんかでも家族も一応会社がどうなってるかわかんから目で確認してこい的な話はしたっていうことはおっしゃってましたんで。
そうすか。その人あの会社の経営者とかっていうわけじゃなくて、
まあまあどちらかといえば経営者サイドの方ですけど。
ああじゃあ、は
い、いやかといって一番偉い人ではないで、あのまだまだ何人か偉い方がいらっしゃるので、
うーん、
まあ、一般従業員さんではないですけど。
ああそうか。でもあれか、はい、下の人間がいたらとりあえず行って安否確認なるかもってとりあえず行くかなもしれないな。まあ、家族が安全でもそこで安全の確保ってできないよね家族の。
そうでしょう。だから何を優先した基準なのかなっていう、まあ、小関さんが今ちょっと振ってくれはったんでいろいろ考えたんですけど、その道中にどういったプロセスがあったのかっていうのはすごい不思議ですよね。そう思うとね。
そうだね。そこで家族が安全だって担保があって次にじゃあなんだろう部下たちがとかってなるのかもしれないけど、その状態でっていうのはちょっとこうちょっと理解に苦しむけど、でもそれだけパニックな状態だったのかもしれないしね。
まあかなり朝方だったんですよ。
ですよね。
でも少しでみんな通勤されるというような時間帯だったんで、うん、でそういう状態だったら多分、早朝時なんですよねそれ、
うんうん、
だからやっぱり夜が明けたから会社に行かなくてはならないということなんでしょうが、
うん、
また夜だったら違ったかもしれないですよね。これから、夜が更けていくっていう時間帯だったらね、
まあでもそれでも戦争になるぞって分かってても行くのか、うん、日本人は。
一応
そこまであれ
小関さんの予測では行くというかことなん
で。ああ、まあでも僕ももしその日に撮影の仕事あったらどうしようかなってちらっとはまあ頭かすめますけど
ね。朝の仕事ですか。
だってその撮影自体成り立たんだろうって思わない。
かもしれない。うん、まあ思いますけどね。とりあえず取引先にどうしますって電話するかな。
いや行ってくれって言われたら行くの。
行く、いや、やめましょうって言うと思いますね。
いやだってあれですよ。いや阪神の震災の時会社員やってて、でこっちから八尾の飛行場にですね、
うん、
撮影何件かお願いしてるやつあったんですよ。
はいはいはい。
で三重方面とか、
はい、
まず出社してまずそっちの航空の管制がどのぐらい動いてるのか、飛べるのか飛べないのかっていうそこから始まりましたからね。
おー、
うん、だからまずどうやって業務回すかっていう、でその次に災害 の撮影の話来るから、じゃあそれの対策どうすべえかっていう話っていう風に流れがいってるっていうのがこうすごいこう当時は印象的だったのを覚えてますからね。
まあ、それでも八尾の人はどういう気持ちでそれを受けたんですよね、連絡来た。
いやでも あれですよ、通常のスケジュールがあって、でまずそもそも飛ぶなんだマスコミが動く前に災害の取り終えないといけないっていうのがあって、でもうその直後に確か管制が入ったんですよね、すぐね。
国土交通省とかから、
運輸省
が
まだある感じだ
った。
そもそも飛行制限かかる前に災害の撮影だけは最低限終わらせるっていう、そういう感じでだいたい仕組みができている。
まあでもちょっと特殊といえば特殊ですよね。まあ、他の人はじっとしてなければいけない状況でも、それ小関さんの関わっているそこの部分は先それを済まさなあかない部分ですからね。
でも戦争でも同じようなことになる。
いやだってあの会社の部屋を守らにゃいかんって言って動く人は いる一定数いるはずですよ。
まあ自営業で
職場どうなってんだみたいな感じでね。
職場を守れ。
店を持ってたらやっぱり店を守りに行くか。
そうあのね打ち壊しじゃないですけど、まあ、日本はそういうのはあんまり聞かないですけど、海外とかやっぱあるじゃないですか、うん、ちょっとなんか内戦になると、なぜか知らんけどデパートが襲撃されたりするじゃないですか。
まあ、それもあり。
でもそう心配ですよね、そういうことがもしあればね、
うん、
まあ私はそういうのじゃないですけど、なんか例えばすごい高級ブティックかなんかやってて商品がしこたま入っていればやっぱりで、ね、すごい心配になりますもんね、これは取られちゃいけねえぞみたいなね、
うん、
まあそうですね、まあうちはとりあえずそういうことはないんだけど、そういう心配はないんだけれども、ただ思考停止になってしまってこれ考えたときは、なんか、あれはあるかなと思ったけど、ほとんど思考停止状態で、八方塞がりなんですよ。まず、まあ、行政は何するかなとか思っても、多分行政は対応できないだろうしね。もう、なんていうんでしょう。防空壕掘ってくださいとかね。そういう状況が徐々にいっていればまあ話は別ですけど、
うん、
ある日突然だったら、ね、そんなところもないだろうし、そもそもそういう風に社会はできていないので、もうまあ自衛隊員ぐらいですかね、そのいざという時に、防空壕に入れるのは、基地に勤めてる人ぐらいしかいないんじゃないかって気がするし、
いや確かに思考停止、私ねふっと思ったんですけど、分かりやすい戦争の始まり方だったらこれは何か違うぞって分かるんですけど、今なんて分かんない始まり方もあるじゃないですか、例えば生物兵器みたいなものがバーンと来てですよ、なんか分からんけどみんなバタバタ倒れてるとか、だったらどこがスタートなんで何がどう起こってんのかって全然分からなくなるから、もうその時は処置なしですよね、もう。
あ、そう。
呆然と立ち尽くしてるんでしょうね、多分。
まあ、そうです。まあ、それか、こう、パニックになってしまって、死滅を早めてしまうのか、そういう感じになってしまって、まあ、その、地上戦をするにしても、
はい、
なんていうんですよ、ミリタリー小説みたいにできる人は、いるとは思えないし、一般の心理の人はね、じゃあ今から各家庭にこう武器弾薬を配って、毎週何曜日は訓練の日ですとかやったりね、
スイスみたいじゃないですか。
まあそういう国もあることはあるんですよ、ね、
そうだね、スイスがそうですよね。
あ、そうですか。
でもなんか日本でそういうの何か起こるとすると、多分そういう風になんか道具武器が配布されるなんていうんじゃなくて、隣のコミュニティに対してすごい憎悪があって、で、揉める。で、っていう方の方が起こりうる絵じゃねえかなっていう風に思います。あとはだんだんね、町の人が頭おかしくなってくだろうから、それを見ていくのがいいんじゃないですかね。
町の人。
大体一般的な、市民、善良な市民の人たちから大体ネジが外れておかしくなっていくもんだと思うんで、すぐ血の気が上がってね、大体過激なことを言う方々っていうのは普段潔癖で、こう、善良な方々と世間の相場では決まっておるので。
そういう対応がね、まあ、各家庭でっていうのは現実的ではないですよね、日本の場合っていうか。
あとは、なんだっけ、よくアナウンス、ね、ワイドショーなんかで現実的な対応がどうのこうのっていう人は大体素敵な先導者になるのがいいので、そういう人たちにこう皆様乗っかるわけですよ。 で、ね、戦中だってあの隣組っていう素敵な組織があったわけですし、
そうですね、
あの延長戦で、うちのコミュニティを守るために隣のコミュニティを滅ぼさなきゃならないって、例えば一人ネジの切れた方々が発言されて、ちょっとそれがこう煽られちゃったりすると、割と人は簡単にこう動くと思うんです
よ。怖いね。
でも人間って結構簡単にデマに踊るし、自分が正しいって言うんじゃないんだよな、それが当たり前のことであるっていう刷り込みが一度終わると、割と頭のおかしいことをする生き物だと思うんですよね。まあそういうのを淡々と見ていられる根性は自分に果たしてあるかな。それだったらやっぱりとっとと生活環境、水と食料の調達心配してとっとと逃げる算段考えるかなとか、そういうふうに思いますね。
ただ日本の場合、その逃げるって言ってもね、もうたかが知れて、
あの飛行機乗る経路潰れちゃうとそこで終了しちゃうんで、
ね、あと本当船で太平洋に向かって逃げていく。
あとは関東だとやりにくいですけど、ある程度の地方だったら山に困るという、それしかないんかなっていうふうには思いますよね。
だから漁師生活とかをサバイバルを練習しておくかっていう感じになってしまうので、ほとんど、まあこれね、結論僕にはもう分かってたんだけど、ほとんどやることがないっていう、本でも読んでるかって感じなんですよ。
その状況下においてですか。
はい、そうです。僕の場合は、まあとりあえず本でも読んでるかって感じ。
まあエッセイとか、の詩集とかを読むわけですが、心休まる。
いや、何を読むかは分かんない。
あ、
はい。実質逃避ができる
ものを読んで、
はい、のんびりしたいっていう感じかな。
でもどうなんでしょうね。そう、僕そういう状況、やっぱりなんかしますよね。ていうのはっておかしいな話なんですけど、ジャーナリストとかが命からがらに狙われて、いろんなこう告発してるジャーナリストの最後の本とか読むとね、いつか私は死ぬんだっていうことをストレートに書いて、で、何ができるのかって書いて、なんて言うんでしょう。それをやるしかないんだっていう、なんか、一種諦めた感の後に、書いとかれる、その凄みというんでしょうか。でも一応、その通り生きられるっていうか、最後の最後までそういうふうに頑張られるんでしょう、されるんですけど、ああいう時ってなんかこう、一種、古関さんじゃないですけど、すごくこう、度胸が座る瞬間というんでしょうか。ああいうのが、順繰り、終わると、すごい人って、なんか強くなるというかですね。やっぱりそういう状況になるんじゃないかな、最後はと思ったりもするんですけど、どうなんでしょう。やっぱ逃げるだけなんでしょうかね。
イラク戦争で、湾岸、はい、戦争で捕虜になった人は、
はい、
実際に、自分が収容されている捕虜収容所に爆撃されて、自分たちが住んいた階は潰れずに済んだんですよ。まあ、かなり壊れたんですけど、その下の階は完全に潰れて、はい、その下にいたイラクの兵士は全部死んじゃったんですよ。
あ、なるほど。
で、たまたまだからそこの階だけうまく潰れなくて、でも出れない、
爆撃、
もう塞がれ、ただ空洞になってるだけで、
出れない。
出れない。
で残ったんだ。
出れないで残った。
で、
それ、ガンガンも爆撃されてるわけですよ。次落ちてきたらもう絶対ダメだっていう状況で、でもう奇跡的に次が落ちてこなくて、で、次の日、だいぶ経ってからやっと、軍が、まあ、助けに来たっていうか
、
掘り出しに来てくれて、
うん、
っていう、そういう状況を、かいくぐって、まあ、解放されるわけなんですけど、
はい、
で、まあ、英雄として帰ってくるわけなんですよね。すごい向かわれ方、英雄として向かわれたんですけど、迎え入れられたんですけど、
はい、
音楽の方には。で、もう自分としては最初の攻撃でもう捕虜になってるんで、その後 何十回も攻撃した、攻撃に出た人たちの方が英雄だっていう、そういう割り方とですね、
はい、
あの、その後どうなったのかっていう、その人またちゃんと爆撃機に乗ってるんですよ。
お
ここら辺のね、その気の狂い方というか、根っからの軍人魂というか、そこら辺が、あの、で、なおかつその人非常にね、あの、エンターテインメントな、まあ、あの、戦争小説も書いてるんですね。それはフォークランド戦争を題材した本なんですけど、非常に文章うまくて、思わず引き込まれるような、あの、リアリティのある本を書いてるんですけど、この、こういう才能とその、爆撃機に乗って、爆撃する心境と爆撃されて、もう二度とあんなことはされたくないって
言
って、
うんうんうん、
で、近くを列車が通る音がしても体が反応してしまうっていう、そのくらいひどい目にあってもちゃんとまた爆撃に乗ってるっていう、この辺の気の狂い方っていうのが非常に恐ろしくて、あの、誰もがそうだとは思わないですけれども、人間の可能性っていうか、その、ある意味ですごいなと思うのと、一つはやっぱり、あの、これが普通だ、これが普通なのかもしれないって思いました。人間にとってね、そう、戦うことが普通だから、できちゃう人もいるんだろうなっていう。そう思うと、あの、そういう人間たちと一緒に暮らしてるんだったら、もう戦争状態になったら僕にやることは何もないやっていう感じ。
ああ、なるほどね。そうだよね。でもだってそういう体験をしてるんだから、自分がその爆撃機に乗ったら自分と同じ人がどんだけいるんだって想像できそうだけど乗っちゃうんだね。
まあ結局根っからの軍人魂なんでしょうけれども、
うんうん、まあどうなんでしょう、乗らなかったも誰かが乗って同じことするからなんでしょうかね。
まあ、そうなんでしょうね。でもまあその、うん、そのうん、ただその人がその生き残ってその本を書いてるっていうのは非常に、
うん、
あの人類にとって有益な生き事なんじゃないかと僕は、
うん、だってそれだけの才能があったら別にそれじゃなくても食えるわけでしょ。
そうですね。
でも爆撃に乗るっていうのはちょっと怖いで、
うん、まああのその戦争に行く前の心境みたいなのを書いたんですけど、
うんうん、
まあ戦う場所はイギリスの空軍なんでヨーロッパだと訓練して、夢にも思ってないわけです、その中東に行くなんて。
うんうんうんうん、
ヨーロッパだと、でヨーロッパは今安定してるし、あの多分僕はこう戦わないままその現役を退くだろうっていうふうに、
うんうんうん、
ずっと思ってるんですね。で、湾岸、はいはい、戦争が、あの、イラクが、あの、クウェートに侵攻した時点でも、
うん、
あの、行くぞ行くぞってこう話になるわけなんですが、
うんうんうん、
絶対ないって信じてたらしい
んです。
政府が行くぞ行くぞって言ってるだけだと思ってたら、
うんうん、
で、いきなり蓋が、あの、やっぱり行くっていう風になって、
うんうん、
そこから実際に戦地に赴く。そこら辺の心境とかね、訓練とかね、そこら辺のリアリティがこう、うん、あれがあるんですが、でもやっぱりね、実際にね、飛び立つ時までね、ちょっとなんか自分でも自分の状況が信じられないみたいなこと書いてあった、
うん、
撃墜されて初めて、おわこれはリアルだみたいな感じなんです
よ。
そういう印象を持ったんですけど、これあの本自体は絶版になってるかもしれないので図書館を探してくださいっていう感じなんですが、
うん、
それを考えるともう僕にはやることはないって諦めてしまいます。
でも圧倒的に大半の人が何もできないでしょうね。
そうなんですよね、
うん、
あの突然あの特攻隊になりますって言っても今の飛行機じゃ特攻隊にもできないし、
うん、運転できない
し、まず飛び立てない
です、うん、まあちょっとそのこの 状況からすると何があってもおかしくないような感じがしますので、ちょっとその戦争になったらとかっていうのはあんまりその真剣にこう何ができるのかって考えることってあんまりない。なったらこんなんなんかなっていう、ちらっと思うことはありますけどね。でも本当にこう、ちゃんと考えておかないと、その時どうするみたいなのっていうのは、本当に立ち尽くしちゃうだろうし、思考が停止しちゃうだろうし、みたいなので。
まあね、まあ一番あれなのは、その、起きないように、起きないことが一番なんで。
まあそうですよね。
異常な事態を長続きさせるにはどうしたらいいか考えたい。起きる前に。
はい、そうね。だからその今これが異常っていう風な捉え方っていいのかもしれないですね。異常な事態だから正常化したら大変なことになっちゃうわけで、この異常な事態を長引かせるっていうか、そういう風な考え方って、そう言われるとありなのかなってちょっと思いました
ね。結局、非常な努力をしないと多分異常な、うん、
状態を保つのは大変なんだ、ね。
そうね。うん、逆上がりの途中でもうずっとぶら下がってるような感じ。
それぐらいの意識を持っていないといけないのかもしれないですけどね。はい。ということで、まぁ、あ、ちょっと、どちらかありましたが、まあ、ちょっとたまにはそういうふうにいろんな方を考えてみるのもいいんじゃないでしょうかということでお届けしてみました。お届けしましたのはハンスケと。
はい。サマーウォーズの最後の方ではですね、あの人類をかけて花札をするんですけれども、
ありますね。
なかなかあの瞬間僕はなんて言うんでしょうね、なんだっけ、月に向かってお仕置きをよって叫びたくなった私に。何のことかわからない人はまあ見ていただけたら。はい、その。
なんか国全体がどうのこうのっていうんじゃなくて、小規模に例えば100人とかそういうコミュニティがいっぺんに集団ヒステリーになった場合に、その中にいたらどうなるんだろうなっていうのがちょっと恐ろしくもありっていうことを最近よく考えている小関です。あと、
と、はい。はい。はい。あ、はいはい。まあ、戦争ね、まあ、日本でもどこでもそうだと思うんですけど、原発がやられちゃったら、まあ、どうにもならないんですけど、もし、都会から攻められるような戦争だったら、ここにいたらどういう風に見られるんだろうなとか、いろんなこと考えました、高野でした。あ、高野です。はい。
はい。そうですね。私は、戦争でインフラが使えなくなるまでに、一度、iPad で収録に参加してみたいです。ミリでした。
はい、では。